今日のメッセージは神様からタイトルをもらったんですけど、あなたは一体何者ですか。あなたは一体何者ですか。かっこライフトレーニングへの招待状っていうタイトルです。OK。で、あなたは一体誰なんですか。何者なんですか。皆さん、そんなこと聞く人いないと思うんですけど、もしそうやって聞かれたら、皆さんはどうやってその質問に答えますか。で、アイデンティティという英語は日本語で意味を調べてみると、自分の身分証明という意味があります。大人の人はみんな車の免許証とか保険証とか持っていると思うんですけど、自分はこういうものですというのを証明することはできますよね。海外に行くときはパスポートが必要になります。これが私なんですという身分証を見せますよね。で、このアイデンティティというのは、私たちが生まれ育った家庭、環境、教育とか友達のとの関係とか、そういうものによってものすごく影響されます。で、聖書の中でギデオンって知ってますか。ギデオンというのはイスラエルの中で最も臆病でビビリな人でした。で、その四世紀っていう旧約聖書の時代の、イスラエルっていうのはリーダーが不在な時代でした。ちゃんとしたリーダーが立ち上がって、人々を導いたと思いきや、そのリーダーがまたいなくなってしまった。リーダー不在の秩序がない混乱した、そういう時代を送りました。で、どの文化でもどの時代でもどの家庭でもどの教会でもどの学校でもそうなんですけど、正しいリーダーっていうのが立っていない時に、そこには混乱が起きていきます。 OK。 で、そのイスラエルの民っていうのは神様に最終的には従わなくなって、偶像礼拝をしたりとか、いろんな罪に対してのドアを開いてしまいました。で、結果的に周りにいたミディアン人とか他のいろんな国民から攻撃されてきて、そして四世紀の6章に書いてあるんですけれども、彼らがイスラエル人が、作物のために種をまくと、その種を奪うためにミディアン人がやってきて、全ての畑の作物を台無しにする、家畜を育てようとするとその家畜を殺す、そのような最悪な状態の中にいました。で、私たちの人生の中でも傷つく時期、混乱する時期、どうしてもうまくやろうとするけどこうやられてしまう時期っていうのがあったかもしれない。今そういうのを経験している人もいるかもしれないんですけれども、神様が与えるアイデンティティっていうのは、今あなたがどんなところを通っていたとしても、神様の目にあなたが愛されているっていう事実は変わりません。アメン。もし皆さんが本当に神様と共に、キリストと共に勝利の人生を歩んでいきたいのであれば、私たちが本当は神にあって、キリストにあって誰なのかっていうのを握っていなければいけません。エペソの2章6節いきますよ。開けたい人は一緒に読みましょう。エペソの2章6節3、はい、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。アーメン。で、私たちはこのアイデンティティっていうところにしっかりと立つ前に座らないといけないんです。アーメン。私たちが何かをクリスチャンとして、教会として、神様の子供として、何かを行う前に私たちは座らないといけないんです。大丈夫ですか。日本人というのは本当にこう真面目で優秀で働き者だと思います。 それはいい部分なんですけれども弱点もあって、じっとしてると怠け者、なんかこう汗水垂らしてこう一生懸命働かないといけないという、そういうなんかこう焦りみたいなものが、見えないところであると思います。でも私たちが本当に神様にあって輝いてキリストの命を表していくためには、何かを行う前に自分が何者かというポジション、キリストにあるアイデンティティの場所にしっかりと深く座らないといけないんです。アーメン。周りで何が起きてたとしても、人生がうまくいってないとしても、悪魔からのいろんな攻撃とか誘惑試練がやってきたとしても、自分の家族が変な感じになっていったとしても、重たい雰囲気がやってきたとしても、焦って何かを行動するのではなくて、私は何者なのか、私はどこに座っているのか、私はどういうポジションが与えられているのか、キリストにあって私は本当は何なのかっていうところにしっかりと座らないといけないんです。アーメン。もし私たちがこのキリストにあるポジションというところにしっかりと座ることができると、その時にキリストと共に立ち上がって動き出すことができるんです。
アーメン。
アーメン。だから自分自身のアイデンティティというのも、ドラムを頑張って練習して上手になって認められて、ドラムを叩いて人から認められるっていうのが自分のポジションだったんです、うん、っていうことは、叩けない時、自分の演奏を披露できない時っていうのは混乱がやってくるんですね。焦り、大丈夫かな、叩かなくていいかな一発叩いとこうかみたいな感じで、初めて会った人でも自分が誰なのか何者なのかっていうの自信がないので、自分のドラムのテクニック、技、それを見てほしいと思ってしまう。うん、神様はそのような自分の傷ついたアイデンティティというのを知ってました。だからあえて自分の賜物が生かされないような環境に神様は時々送ることがあるんですね、うん、全然ドラム用いてもらえない、ドラムという楽器は一人で演奏することができないんです。できるけど音楽を作るのにこう制限がありますね。メロディーもない、ハーモニーもない、歌もないので、誰かと一緒にやらないと発揮できないんですけど、一緒にやる人がいない、一緒にやる人がいないということは自分は意味がない、存在価値がないみたいな、それぐらいこうなんか追い詰められる時があったんですね。クリスチャンだったし、神様のようにも経験してたのにもかかわらず、でもその長い何年間のかの期間で神様が教えてくれたのは、あなたが何をやったとしても、成功したとしても、認められなかったとしても、私はあなたにとってお父さんだよっていうメッセージ、それを何年間もずっと神様から心に語りかけられ続けられました。ダメ。だから私たちはこのメッセージをしっかりと心に書きつけないといけないんですね。私が何ができるからできないからではなくて、神様は私たちを子供として扱ってくださっている。アーメン。オッケー。これがイントロダクションですね。で、最初のポイント、一番目のポイント言いますけど、人が作られた目的をちゃんと理解しないといけません。アーメン。創世記の1章の26から28と書いておいてください。これはもうずっと教会の中で教えてきました。人が作られた目的。人は神様に似せて作られた。人は神様によって祝福された。産めよ増えよ、地を満たせ、地を従えることができるよって。アーメン。これが神様が人間を作った目的です。で、創世記のことをずっと考えてて、なんかいろいろ今週啓示が来て面白いなと思ったんですけど、神様は6日間の間でこの世界を創造されましたよね。1日目は何々を作った、夕替わり朝方第1日、2日目は何々で、こう神様が作ったものリストがあるんですけれども、いろんな動物、草木、花、太陽、星、海とかを作った最後の6日目に 神様は人間を作られました。アメン。創世記の一章26から28を読んでみましょう。3、はい。神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのも支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた、産めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。アーメン。6日目に人間を作られましたよね。なぜ最後に作ったか。一番大切なことを神様はいつも最後にやるっていう、なんかこうパターンがあるんですね。アーメン。イエス様が一番最初にカナの婚礼、結婚式で最初の奇跡をされた時もそうです。ブドウ酒がなくなってしまって、その宴会が混乱になりそうな時に、イエス様は水を汲んでこさせて、水がめにいっぱい水を汲ませました。そしてそれが、水がめがいっぱいに水で満ちた時に、水をブドウ酒に変えるという奇跡が行われました。そしていつも分かってくるのは、神様、イエス様というのは一番最後に一番良いものを取っておかれるんですね。アーメン。だからまだ神様の祝福、栄光、奇跡を経験しないって思ってても、神様まだまだ一番いいものを私たちに残してくれてるんです。だからこれからですよ。アーメン。いろんな宣教師、いろんな国々のクリスチャンたちが、日本は遅い、日本はなかなか救われない、日本はなかなか教会が成長しない、日本にこれだけ宣教師を送っても、日本にこれだけ献金、たくさんのお金を費やしても、たくさんの宣教師の命を与えても、日本のパーセンテージが変わらない、日本の国が変わっていかない、そういうふうに嘆く人がいます。でも神様は一番最後に一番良いものを残しておられるんです。アメン。だから神様はこの一番硬い、遅い、変わりにくい、福音が影響しにくいこの日本という国を、一番最後の最終走者ですね、マラソンでいうと最終ランナーとして、この全世界に駆け巡らせていく、そのような計画があるというふうに、もう何十年も前からいろんな国々の預言者たちを通して日本に対して語ってくださってます。アメン。だから日本にはもちろん霊的戦いがあります。偶像もあります。根強いいろんなこう宗教的なものとか、いろんな文化も構築されているものはあります。確かに悪魔の計画もあります。でもそれだけではないんです。神様はとっておきの秘策を日本のために残してくださってるんです。アーメン。 OK。 だから神様は一番最後に一番良いものを作られました。 OK。 でもここでちょっと面白い話を用意したんですけど、笑ってくれるかな。ネットで、短くてなかなか面白い4つの勘違いの話を調べました。まず1個目、タイトル、共済化。隣の奥さん、これご主人目線なんですけど、隣の奥さんがいました。お皿洗うのに、あなた何使ってる？そしたらそのご主人の、自分の奥さんですね、言いました。いろいろ試してみたけど、うちの主人が一番ね。食器を洗うのにスポンジではなくて、良い洗剤ではなくて、主人を動かして洗わせるのが一番早い。OK。 2番目、タイトル、注意力3万。ある人が子供の頃に注意力が散ってしまう、散漫になってしまうっていう言葉を勘違いしてしまって、注意力が数字の散漫と勘違いして、戦闘能力のような感じで思ってたそうです。昔ドラゴンボールって流行りましたけど、こうやってこうスカウターだっけ、相手のこう戦闘能力を測ることができるんですね。 戦闘能力が10ぐらいだとこいつはゴミだ、そしてベジータだとかだと何千何万みたいな感じで、これはやばいみたいな、そういう風に注意力3万だったそうです。はい、3つ目、はい、電車でっていうタイトルです。女子高生が、携帯電話のこう、最近はカメラが2つついてますので、こう外側と内側につカメラついてますね。こう電車の満員電車の中でこう、こういう風にこう映してそうですね、カメラを撮って、その向こう側にいるおじさんが自分を撮ってると思って満面の笑みで許してください、許してください、許していたっていう話、本当にあったそうです。
痛い。
かわいい女子高生に写真撮られるなんて、俺もまだまだ捨てたもんじゃないなと思ったら、女子高生自分の自撮りをしていたっていう、ものすごくシュールな話。はい、4つ目、爆弾。この間、これ関西人ですね、腰に爆弾抱えてますねで、空港のゲートで話している中年のおっちゃんの集団のところに警備員が飛んできました。はい、で4つの、話、それぞれこう種類は違うと思うんですけれども、同じ日本語を使っていて、ちゃんと会話をしようとしてるんだけど、どこかで通じ合わないコミュニケーション、はい、それが人と人との間のコミュニケーションだと思います。そして人間がどれだけ愛し合っても、夫婦だったとしても、家族であったとしても、友達だったとしても、どこかで完全に分かり合うことができない、だからジレンマみたいなのを物語ってますよね。そしてこの人間との間にある摩擦、すれ違いっていうのは、実は神様と私たちとの間の中にもそれは生まれてるんですね。アーメン。OK。でも神様は最初から人間を神に似せて作られました。神様は人を祝福されました。神様は地上を私たちに支配する権威を与えてくださいました。アーメン。でもどこからか、この罪が入ってきた時から、この神様との間にあるすれ違い、断絶っていうのが起こってしまったんですね。 OK。 だから2番目のポイント、イエス様による回復。イエス様による回復、ヨハネの10章の10節には、皆さんも数字言ったらもう分かる人もいるかもしれないんですけど、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。この盗人、サタンという存在は、人間からいろんなものを盗み殺し破壊する目的で今も活動してます。だから私たち人間がお互いに人同士でこうすれ違ってしまったり、神様と関係が持てない、自分は何のために生まれてきたんだろう、それは全て罪の結果の呪いから発生してます。アーメン。でもこの全ての人が持っている苦しみですよ、自分は何のために生まれてきたんだろうか、誰にも愛されてない、誰にも分かってもらえない、みんなが自分にダメシールを貼ってくるみたいな、そしてこう、金ピカシールを獲得たくさんできると、私はこいつよりは勝ってる、こいつよりは認められてるっていう風な、こう比較する、時代に来てると思うんですけれども、この全ての人が持ってるこの苦しみ、重荷、悩み、病気、呪いを、イエス様は自分が罪がない体として来られましたね、この地上に来られて、全ての人間が持ってるこの罪、孤独、死っていうものを十字架で背負ってくださいました。アーメン。だから私たちが今まで経験してきた辛さ、苦しみ、重荷、プレッシャー、孤独、将来への不安、それ全てイエス様がもうすでに受けてくださったんです。アーメン。だから皆さんここにいるんですよね、クリスチャンになって救われて教会に来ていると思うんですけれども、 このイエス様による回復っていうのを全ての領域で受け取ってほしいと思ってます。救われて天国に行けるだけではなくて、私の心の傷のためにもイエス様は十字架に買ってくださった。アメン。私のアイデンティティのためにもイエス様は十字架に買ってくださった。アメン。私がいつも失敗して悪魔からいろんなものを盗まれてしまう、その呪いのためにもイエス様は十字架に買ってくださった。アメン。私が何をしても満足できない、満たされない、その不満のためにもイエス様は十字架にかかって、私たちに完全な満たしを与えてくださるんです、ね、アメン。だから今もし欠けている部分があれば、そこは主が恵みを与えてくださる、まだスペースが残っている部分なんです。まだ成長する余力がある、成長する伸びしろがある、まだ変えられていく可能性がある。神様は私たちをそのように見てくださっています。アメン。もし私たちが神様と今関係がうまく持てないかもしれない、苦しみがまだやってきているかもしれない、戦いや試練があるかもしれない、自分が愛されていることを疑ってしまうかもしれない、でもイエス様は十字架の上で全ての技を完了してくださいました。アメン。私たちのために救いを完了してくださった、それを感謝しながらイエス様と一緒に本当の新しい歩みをするように召されているんです。アメン。 OK。 ピーター・ドラッカーという有名な方おられますけれども、その方はこう言いました。何かが成し遂げられるときには、必ずその使命の他には何も考えられない変質狂的な人間がいるものだ。何かが成し遂げられるときには、必ずその使命の他には何にも他のことを考えられない変質狂的な人間がいるものだ。アーメン。もし私たちの家庭が変わるには、私たちの地域が変わるには、私たちの国が変わるには、ちょっと他の人からは理解されないかもしれない、ちょっとこう狂ってるように見えるかもしれない、ちょっとこう燃えすぎてるんじゃないか、熱すぎるんじゃないか、信じすぎてるんじゃないか、熱心すぎやしないか、そのような人がいつも何かを切り開いて変えていく人たちなんです。アーメン。だからそれが間違った形になるとカルト宗教になったり、戦争の戦争犯罪者になってしまったりするわけですね。独裁者になったり。でもこれを本当の人間が作られた、支配する、治める、愛していく、救っていく、問題を解決していくっていう使命に人生を捧げた人が立ち上がるんであれば、私たちの家庭、教会、地域、国に神様の本来の目的を達成するための変革をもたらすことができます。アーメン。 OK。 だからイエス様との回復をちゃんと受け取りましょう。自分がまだ受け取れてないところがあれば、これがライフトレーニングで全部こうやっていくものになると思います。 OK。 で、3つ目のポイント、安息から始めよう。安息から始めよう。はい、最初の、このメッセージのイントロダクションで、キリストにあるアイデンティティを持つときに、まず何かを行動するんじゃなくて、何て言いましたっけ、
座
るって言いましたよね。で、創世記の2章を開いてほしいんですけど、これがさっき、創造の6日目に、人間が作られたというところの啓示になってくるんですけど、6日目に人が神に似せて完璧な形で作られました。私たち忙しい日本人としては、ああ生まれた、作られた、使命をもらった、さあ休憩しないで今から働こうってな感じですぐ動き出してしまうと思います。はい、遅くても次の日からもう出勤して業務に取り掛からなきゃ、朝の7時ぐらいにも出勤して朝一で頑張ろうみたいな感じで、今日も一日頑張ろう、朝の8時から7時半から夜の11時ぐらいまで休憩もあまりせずに、こうミッションのために頑張ろう。日本人的ですね、それね。仕事のために自分の人生を使う。 でも創世記の2章を見てください。創世記の2章の1から3読みましょう。3、はい、こうして天と地とそのすべての万象が完成された。神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神は第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日、神がなさっていたすべての創造の技を休まれたから。いきなりこう膝かっくんですね。いきなり肩すかし。さあ頑張って鉢巻き締めて、今日から俺や頑張るぜと思って働こうと思ったら、神様は、いや明日休みだからゆっくりしよう。いきなり休日からスタートした人間の人生だめ。私たち人間は働かないといけない、とにかく頑張ってやらないといけない、結果を出さないといけない、他の人に負けないようにしないといけない。これはどっから来たんですか？創世記の3章の罪が入った後から来たんです。死は呪われてしまって、私たち人間が働けども茨とアザミが生えていく。働いても働いても収穫がなかなか来ない。これは呪いの後入ってきた文化なんです。神様がこの地球を創造された時、人間を創造された時には完璧な姿でよく作ってくださいました。苦労せずに楽しみながら仕事をして成功していくことができるのはもともとの人間の姿だったんです。アーメン、アーメン。だから、モーセの幕屋の、入ってくるレビ人たちはエポデっていう祭服を着ますけれども、あれはリネンっていうものすごく軽い素材で作られていて、それの一つの理由は汗をかかないためなんです。アーメン。厚着してしまうと、こういろいろ動いたりとか何かをこう運んだりとかするときに汗が出てきますよね、うん、むっちゃくちゃ通気性が良くて風がヒューヒューこう過ぎていくので汗をかけないみたい、うん、だから主の仕事をするレビ人たちっていうのは主の宮の中で一生懸命汗を垂らしたらダメなんです、うんうん、汗っていうのは人間が頑張った証拠だからです。アメン。人間の頑張りによらず、神様の恵みによって、神様の力によって、神様の愛によって、神様の油注ぎによって、神の国は広がっていきますよね。アメン。だから安息から始めようというのは一番日本人にとってはちょっときついメッセージかもしれないんですけど、働き者で頑張り屋さんで休憩してるとなんかこうちゃんとしてない、サボってるみたいな風にこう考える、罪悪感、罪責感みたいなのを持つ日本人。でも神様は安息からスタートしていきました。休みから始めていきました。リラックスから始めていきました。でこのリラックスっていうのはただ、ゴロゴロして怠けるではなくて、この安息の中で神様と一緒に交わって一緒に時間を過ごして楽しむことができる時間なんです。アメン。アメン。OK。マルタとマリアっていう姉妹、話覚えてますか？ベタニア村のマルタとマリアっていう、姉妹がいました。でイエス様がそのベタニア村に入ってこられて、そこでイエス様が家庭集会をしてくださったんです。多分こういう感じで、もっと人数多かったと思うんですけれども、家中に人がたくさん来られた時に、このマルタっていうのはすごく働き者の女性で、イエス様のためにみんなのためにいろいろ食事を作ってお世話をして奉仕しないといけない、奉仕するねん私は奉仕に燃えてました。アメン。でもこの、妹のマリアは奉仕を全くしない、働かない、まあ、もうこんな忙しいのにマリアどこにいるの、何してんの、私と一緒に一生懸命頑張ってるのに。マリアはイエス様の目の前にちょこんと座って、イエス様が語っているメッセージをこう感動する、この目からこう鱗が落ちるような感じでこう一生懸命こう真剣に聞き切っているわけですね。そしたらマルタはイエス様に、マリアのことを叱ってください、この人は何にも奉仕しないで私ばっかり一人惨めじゃないですか。イエス様はマルタがしている大切な奉仕のことを認められたんですけれども、でもマリアは一番良いものを選んだんだよって言われましたよね。 働くことは全然悪いことではない、使えること、奉仕することは悪いことではない、尊い働きです。仕事は素晴らしいです。でも神様は私たちにまず主の前に座って、主と一緒に交わりをする、会話をする、時間を過ごす安息から始めようって言ってくださってます。アメン。でこれが、一番のこうハイライトになると思うんですけど、この安息っていうのを私たちが自分の人生の中でちゃんと取り入れることができるので、神との安息、神との時間を楽しむことができるようになるとき、その時にその安息の中にとどまるときに、神様が私たちの人生を通して働き始める瞬間がやってきます。アメン。これは一生懸命祈る、一生懸命デボーションする、一生懸命奉仕する、一生懸命主のため、一生懸命神様のためにやっている時には現れない結果なんです。悪くないんですよ、その種まきとか主のための誠実さ、全部主は覚えてます。でも私たちが主の前に行い、努力、自分の頑張りを全て置いて主の前でただリラックスして座り始める時に、主の臨在が私たちの中に働き、そして私たちを通して主の栄光が外へと表されていくようになります。アメン。だからイエス様は言われましたよね、祈る時には自分の奥まった部屋に入って戸を閉めて、隠れたところで見ておられる父に祈りなさい。モーセも隠れた幕屋の中に入って神様と、ある時は何日か、ある時は何日も、ある時は何十日にもわたって神様と一緒に時間を過ごしました。アメン。そして主と時間を過ごせば過ごすほど、モーセの顔から神様の栄光の光が輝いて人々を照らしていくようになったんです。アメン。自分の家族影響したいですか？自分の場所、仕事場とか影響したいですか？そしたらこの安息から始める、これが鍵なんです。アメン。そして私たちがこの神様の安息の中でとどまって、休んで、委ねて、楽しんで時間を過ごしていくときに、神様はまず私たちの霊的な鈍ってしまった五感っていうものを回復させます。 OK、 目で見る、聞く、触る、匂いを嗅ぐ、味わう、これで五感言いました。五感言いましたね。でこの五感、実際の体にあるこの五感のように霊的な五感っていうのもあって、この霊の五感を神様は私たちのために回復させたいと思っている。アメン。霊のもし嗅覚、鼻が回復されていくと神様の香りを嗅ぐことができるようになる。神様がここにおられるという雰囲気が分かるようになるんです。アメン。そしてこの私たちの霊的な聴覚、耳が回復されていくときに、神様の優しくて力強い声が聞き分けられるようになる。アメン。羊は羊飼いの声を聞き分けることができます。だから絶対皆さん聞いてるんですけど、この聴覚がもっと研ぎ澄まされていくと、嵐の中でも混乱の中でも戦いの中でも神様と共に歩むことができるんです。アメン。もし私たちの霊的な視覚、目が回復されていくときに、心の目が開かれていくので、どんな時でもイエス様を見つめることができるようになる。アメン。時々難しい時ありますよね、混乱するとき、イライラするとき、昨日も自分もすごくイライラするときありました。ちょっと一瞬イエス様から目を離してしまう時間がありました。でもこけたところから、倒れたところからもう一度戻っていて、もう一度主に目を留めていくときに、新しい回復、助けを得ていくことができます。アメン。そして霊的な触るやつ、なんていうんですか、何かく、触覚、これなんですね。そして霊的な、触覚が回復されていくと、神様の、わかりますか、愛のぬくもりみたいなのを感じることができるようになる。 アメン。最初信仰で受け取るので、感じても感じなくても感謝する、賛美する、信じる、委ねるというところから入ってくるんですけど、神様の世界は そこで終わらない。ただ目に見えない、感じないで終わらないんです。主は本当に霊であって、私たちも霊的な存在なので、この霊の五感回復されて、触覚が回復されてくると、私たちは神様の愛をこの体で感じるようにして体験することができるんです。ダメ。そして神様にあって、この私たちの霊的な味覚、舌が回復されていくと、知恵にあるように主の素晴らしさを味わい知ることができるんだ。ダメ。だから車乗ってても主は本当に素晴らしい、賛美をしてても本当に主は良い方だ、誰かと交わりをしている時にも神様は本当に素晴らしい方なんだ、そのことを、感じながら、宣言しながら歩むことができるようになるんですね。アメン。もし私たちがリアルにイエス様と触れ合って、神様と触れ合って、聖霊様と交わりを経験していく安息からスタートするのであれば、神の国は私たちから雰囲気が、命が、光が、栄光が私たちの人生を通して流れ出ていくようになります。アメン。これは絶対コピーできない、絶対このなんかやり方、この方法で何時間になれば、それではできないです。ステップはあります。感謝のステップ、賛美のステップ、実証のステップ、宣言のやり方、全部あるんですけれども、これは安息の中にとどまるときに主がしてくださるものなんですね。アメン。そこに行きたくないですか？OK、まとめます。最初にギデオンの話をしました。詩詩記の6章の12節から16節というところで、もう開けないですけど、後で自分で見てください。ライフトレーニングの時もちょっと開くと思うんですけれども、ギデオンは今までイスラエル人が何回も何回もミディアン人にいじめられて、ボコボコにされて、なんか種まいたと思ったら全部それ取られてしまって、そういうトラウマの中で恐れを植え付けられてしまったんですね。だから人から見つからないような場所で作業をする臆病者になってしまってた。でもそこに神様の天使が現れて、勇士よ、主があなたと共におられる。一番イスラエルの中で一番意気地なし、根性なし、弱っちい、すぐに隠れする、さっきのパンチネロのようなダメダメくまるで、自分のようですけど、そのような人に神様は勇士よ、主があなたと共におられる、語られたんです。アメン。そしてこのギデオンという名前を、ヘブル語で調べてみると、いろんな意味があって、新しいものを切り開いていく人。そしてギデオンという名前にもう一つ勇士っていう意味があります。アメン。もう彼の名前の中に神様のパイオニア的な、敵がいたとしても困難があったとしても勇敢に打ち破って戦うことができる勇士の心っていうのを彼の内側に入れてくださってました。アメン。でもその天使の、天使を通して神様の啓示を聞きました。神様からの直接の予言みたいな感じですね。あなたはイスラエルを解放する、あなたの力で行って、敵を勝ち取りなさいと言われた時、ギデオンはすぐに私たち同じように疑問の声をぶつけます。本当ですか、それは。そんな予言はリアルですか？嘘はないですか？でもどうやってやるんですか？やり方が分からない。そして私のお父さんもおじいちゃんもひいおじいちゃんも、そのまたおじいちゃんも負け犬だったんです。罪に勝利できなかった、いつも負けていた、いつも呪いのサイクルがあった、いつも落ち込んでた、いつも敗北していたんです。そういうふうにいろんな言い訳をします。そしてしまいには、もし神様、あなたが言うことが本当なんだったら印を見せてください、ここに羊の毛を用意しますので、そこだけが濡れているようにしてください。やりますよね、そうやって。それが叶えられたら、今度はいやいや、まだもう一回もう一回他の場所が全部濡れてても、その羊の毛だけは濡れないようにしてください。こう疑り深い、信じない、なかなかこう なんていうんですか、石橋をこう叩いて渡るようなこう慎重さがあるんですけれども、神様はそのような疑り深い臆病者で優柔不断で頑固なギデオンをリーダーとして選び出しましたよね。そして何万人もの、部落によってではなくて、たった300人の神様と共に歩む勇敢な信仰を持った人たちを通してミディアン人を打ち破りました。アメン。神様は今日私たちをそのミディアン人を打ち破ったギデオンのようにして呼んでくださっていると思います。アメン。ギデオンのように今私たちは弱いかもしれないけど、私たちが主と一緒に手をつないでついていくんであれば、いろんなものを打ち破りながら勇士としての使命の中に入っていくことができます。アメン。ある宣教師の方がこうやって言いました。信仰はしがみつくことではなく明け渡すことです。信仰はしがみつくことではなく明け渡すことです。アメン。それを、実際にギデオンがどのようにして勇士になっていくか、そのプロセスがライフトレーニングを通して受けていくことができるものだと思います。1日で変わらないかもしれない、1週間で変わらないかもしれない、でも私たちが神様から受けたもらったライフトレーニングというのは、毎日続けながら、毎日乗り越えながら、毎日神様と一緒に過ごしながら、少しずつギデオンのように、ペテロのように、パウロのように、そしてやがてイエス様のような打ち破る勇士に成長していく、それがライフトレーニングへの招待状です。アメン。お祈りしましょう。で献金を用意しながらお祈りしましょう。主、ありがとうございます。今日私たちにあなたは招待状を与えました。そして私たちは一体何者なんでしょうか。誇るものがあるんでしょうか。自分の努力でしてきたものが何かあるんでしょうか。自分の力で、成し遂げたものがあるんでしょうか。すべてあなたの恵みによります。あなたを信じたことでさえも恵みによって与えられた信仰によります。私を私たちから見たものは一つもありません。だから主の本当に啓示、主の招きに応えたいと思います。信仰は握りしめることではなくて、あなたに明け渡していくことですから、私たちの小さな祈り、小さな可能性、小さなからし種ほどの、見えないほどの小さな信仰をあなたに手放して種をまいていくときに、やがて大きな実りが来ることをありがとうございます。主、ありがとうございます。そして一人一人の霊的な飢饉の時期が終わって、本当に恵みの雨の時期が来たことありがとうございます。今日の台風のように雨が通過していきました。今まで私たちの霊的に乾いていた部分、種をまいても盗まれる、収穫のために宣言をしても敵が攻撃してくる、でもそのような干ばつの時期、戦いの時期、争いの敗北する時期が終わって勝利するシーズンに今変わることをありがとうございます。あなたと共に立ち上がっていって安息の中からスタートしていきます。主は私たちの考え方を根本から作り変えて、本当に神様と共に新しい歩みをできるものを作り変えてください。イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
今主の前に献金を捧げましょう。立ち上がりましょう。一緒に宣言しましょう。イエス様の名前によって、
この種にある、
私の DNA のうちにある
呪いの力を
打ち砕き出し切ります。
私は神によって
新しく
再創造されたものです。
古いアダムの
罪の DNA を生きません。 第二のアダム
最後のアダムである
キリストの DNA が
私の中に流れています。
神の子供として、
生徒として、
天国人として、
愛されているものとして、
祝福されたものとして、
支配するものとして、
イエス様と共に
人生を治めていきます。
私を
用いてください。
使ってください。
安息が
日常になるように、
霊の五感が
リアルになるように、
委ねることが
当然になるように、
そのことを宣言します。
イエス様の名前によって、
アーメン。